ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。だんだん夏も終わりに近づいてきました。今日は行く夏を惜しみながらヨットの歌をお聴きいただきましょう。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ヨットをお聴きいただきました。続いて拉致問題インフォメーションです。今年7月、1978年8月に鹿児島県の吹上浜で北朝鮮に拉致された市川修一さんと松本留美子さんの戸籍がおよそ23年ぶりに回復されました。お二人のご家族は長年二人の生存が確認できなかったため、戸籍が悪用されないようにとの理由から裁判所に失踪の申し立てをし、1986年には裁判所が失踪宣告を行って、お二人の戸籍が抹消されていました。しかしその後、北朝鮮による拉致が明らかになり、北朝鮮から亡命した元工作員や帰国した拉致被害者の証言などにより二人の生存が確認できるとして、去年10月お二人のご家族が裁判所に失踪宣告取り消しの申し立てをしました。この申し立てを受け、今年6月11日に裁判所が失踪宣告の取り消しを決定しました。その結果、7月3日に増本留美子さん、6日には市川修一さんの戸籍が回復されました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。8月24日キム・デジュン元大統領の死去について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月18日に韓国の元大統領キム・デジュン氏が亡くなりました。キム・デジュン元大統領は長年韓国の民主化のために尽くしてきましたけれども、その間に幾度も視線をくぐるという大変厳しい政治活動歴というものを持っている人であります。大統領選挙にも4回挑戦するということになりまして、最後の1997年に当選をし、その後98年から2002年までの5年間、韓国の大統領を務めました。キム・デジュン氏の政策というものを振り返ってみますと、対外政策の面ではアメリカと日本を特に優先すると、対米対日重視という、そういう姿勢を明確に貫きましたが、 まあ、おそらくアメリカ、日本を優先するという政策を最後まで一貫して貫いたという点では、金大中大統領が最後の大統領であったということになろうかと思います。まあ、当然のことながらアメリカとの間では安全保障関係ということを重視いたしまして、米国との良好な関係を維持することに努めましたし、また日本に対しても、まあ、極めて重視する、まあ、とりわけ経済面からということになりますが、重視する姿勢を一貫して貫きました。特に1998年に日本を訪れまして、当時の小渕政権との間に日韓共同声明を発表したわけでありますが、これが戦後の日韓関係を考える上でも大きな意味を持つ極めて前向きの日韓関係を明示するものであったかと思います。この1998年の日韓共同声明において金大中大統領は明確に過去の歴史よりも未来の両国関係というものを重視すると、いわば未来志向の協力関係ということを明確に打ち出しました。戦後の日本が平和憲法のもと経済発展を図ってきたという点について高く評価したのはこの時の金大中大統領が初めてであります。日韓関係を二国間の協力あるいは二国間の関係というものだけではなくて、アジア太平洋地域における協力あるいはグローバルな地球的な課題についても協力を進めるといういわば重層的な日韓関係というものを追求することになったのもこの金大中大統領の時からでありますので、やはり日韓関係、あるいは対日という点で積極的であったことが評価されると思います。しかし、金大中大統領も政権末期になりますと、力が衰えてくる、に伴い、韓国内にある反日的な声というものにある程度同調せざるを得なくなりましたので、5年間、日韓関係を未来志向だけで考えるということは達成できなかったというところが惜しまれるところだと思われます。南北関係あるいは統一問題について言いますと、金大中大統領元大統領のアプローチは極めて現実的であったということが評価されようかと思います。1970年に金大中大統領は最初の大統領選挙に臨んだんでありますが、71年でありますが、その前に四大国保障論というものを唱えました。朝鮮半島の安全を日本、アメリカ、中国、ソ連の四大国によって、その安全を保障させて、その上で南北関係を築き上げていくという、そういう、提案をしたわけでありますが、当時はそれに対して相当多くの批判というものがありましたが、現在、のこの時点から振り返ってみれば、金大中大統領の考え方というのは極めて現実的であったということになると思いますし、いわば先見の明があったということが評価されるかと思います。2000年には初めての南北首脳会談を実現させました。金正日総書記との間に、いわゆる615共同宣言というものを作ったわけでありますが、ここで、金大中大統領が追及しましたのは統一を急がないと、まずは、南北間の共存という、その関係を制度化させると、そこに重点を置いたわけでありますが、これはやはり極めて現実的なアプローチだったかと思います。 この、南北首脳会談というものを経て、金大中大統領は太陽政策、包容政策と呼ばれる政策を推進しました。北朝鮮をいわば支援して変えていくということだったわけでありますが、しかし、その支援は大規模なものにはなりませんでしたので、北朝鮮が変化するというところまでには至らなかったということが、惜しまれるところかと思います。
先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本人拉致被害者家族会とルーマニアの拉致被害者ご家族との連携についてご説明します。ルーマニアにおける拉致被害者の状況について教えてください。拉致被害者曽我ひとみさんの夫であるジェンキンスさんの証言をきっかけに、ルーマニア人女性のドイナ・ブンベアさんが1978年にイタリアのローマから北朝鮮によって拉致された可能性があることが明らかになりました。またドイナさんは北朝鮮で元アメリカ兵のジェームズ・ドレスノクさんと結婚していたこと、平壌で曽我ひとみさんと同じアパートに住んでいたことなども分かりました。日本とルーマニアの被害者家族の連携はどのように行われているのでしょうか。2007年4月初め、拉致被害者増本留美子さんの弟で家族会事務局長の増本照明さんらがルーマニアを訪問し、ドイナさんの母ペトゥラさんや弟ガブリエルさんと面談し、被害者救出で連携することを確認し合いました。増本さんは帰国後、今後のヨーロッパでの拉致問題への関心を広げる第一歩になったと、その成果を述べました。ガブリエルさんは2007年4月下旬に来日し、新潟県佐渡市を訪れ、ひとみさんと夫のジェンキンスさんと面会しました。ガブリエルさんは、ひとみさんやジェンキンスさんが語るドイナさんと二人の息子さんの北朝鮮での様子などについて耳を傾け、1997年にドイナさんが病死した際に、ひとみさんが献身的に看病したことに対して心からの感謝の気持ちを表しました。面会後の記者会見でガブリエルさんは、大事なのはこれからの自分の行動だ、拉致問題の解決のためにルーマニア政府を動かしたいとの決意を語りました。さらにガブリエルさんは東京で開かれた国民大集会にも出席し、お姉さんの写真を掲げながら、愛する家族と一緒に暮らせる日が来るまで共に戦いましょうと訴えました。去年の5月にはガブリエルさんによって拉致被害者の救出と家族を支援することを目的としたルーマニアで初めての NGO が設立されたとのことです。日本とルーマニアの両国政府も2007年2月の首脳会談で、拉致問題の一日も早い解決に向け緊密に連携・協力していくことで一致しています。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんのご家族からのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。それでは石岡徹さんのお兄さん石岡明さんからの手紙を代読します。徹へ。 徹が日本を離れてからそろそろ30年になろうとしています。あの頃の若くはつらつとした徹の顔を記念に撮った写真をよく見るとピンボケです。徹は写真の先輩でよくピントの甘さを指摘してくれました。私は長らくピンボケ写真を撮ってきましたが、技術の発達は大変なもので、今ではピントもカメラが補正してくれるようになりました。写真の現像や焼き付けといった手のかかることも大きく様変わりしました。多くの家庭で手軽に写真をプリントすることができます。徹にとっては大いに興味深い変化だと思います。あの頃時々カメラを手にして近所の田舎道を散歩しました。ずいぶん時間が経って近所の景色も大部分は変わってしまったけれど、あの道のあたりだけは並木とともに昔のままに残されています。開発の波が多くを変えてしまったけれど、徹が覚えている風景の一つが運よく残されていることをありがたいと思います。帰ってきたら懐かしい田舎道を歩くことにしよう。さて、徹はそちらで長く暮らしてきたから食べ物にもすっかり馴染んだことだろうけれど、お母さんが作ってくれた食事はとても懐かしいと思います。我が家の食事を思い出してごらん。お母さんが作ってくれたのはご飯に味噌汁ばかりではない。ありきたりだけれどカレーやシチューが好きだったね。そしてシチューと一緒に食べたゴンダ、お父さんが喜ぶよもぎ団子やべこもち、お母さんはパンを焼いてくれて、これに合う酸味のあるジャムも作ってくれた。豪華ではなくても温かくてうまい食事だったね。そういえば徹は具を入れる前の混ぜご飯が好きだね。元気でいれば再びみんなで食事を囲むことができる。しっかり生きてほしいと思います。頑張りすぎずに長く健康でいてください。私たちも元気でいられるように努めています。必ず会おう、兄より。石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。お兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致被害者曽我美代さんのふるさとの民謡佐渡袈裟です。佐渡は芸能が盛んで、古くからの伝統芸能が受け継がれていることで知られています。夏には佐渡の各地で花火とともに謡曲や踊りなどの芸能が生かされた夏祭りが開催されます。それではここ佐渡を代表する民謡佐渡袈裟をお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。佐渡袈裟をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。 現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。